今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はデジタルウォレットについて話していきたいと思います。NFT とかクリプト、ブロックチェーンに触れる上で、この、ウォレットというものは基本の木というのか、最低限自分の、ね、最低限というか、自分のそのデジタルのね、アセットっていうのかな、資産っていうものを管理していく上で、このウォレットっていうのは必須ですね。で、ここ連日メルカリ NFT に関する話なんかもね、このスタイフでもそうだし、毎朝スペースなんかでも、話をしているんですけれども、この自分のデジタルウォレットを作って、そこのウォレットに、NFT なりトークンなり、そういう、ブロックチェーンにこう絡んでるような、そういったデジタルのアセットを管理していくという、これが基本なんだけど、そもそもそれがすごく難しい、ハードルが高いとか、その自分の資産を自分で管理していくっていう、それがある意味こう Web3 の、基本概念でもあるっていう、そう、中央集権からの脱却っていうのが、ある意味ブロックチェーン技術の、メッセージ性みたいなところがね、思想というかあるんだけど、そもそもそれが結構やっぱりハードルになっている。その Web3 というものがなかなかこうマスアダプションしていかない理由っていうところも正直あったりするわけですよね。で、その中で、そのメルカリ NFT という、3日前ぐらいからサービスが始まったものですけど、ごめんなさい、ちょっとむせちゃった。そのメルカリ NFT では自分のデジタルウォレットがいらないんですよね。そう、自分のウォレットがなく、でなおかつその仮想通貨を用意せずに日本円でその NFT を購入できるっていう、そこがそのサービスの、メインとしてね、プッシュしてるわけなんだけど、だけどそれはね、そのクリプト民からしたら、経験者からすると、自分のウォレットがなくって NFT を買うっていうのは、それ厳密に NFT を買えていないというのか、自分のウォレットにその NFT が入ってる状態じゃない、メルカリの運営側のウォレットに NFT が入っているから、それはどうなんだろうっていうね。僕もその意見はもちろんあるし、いろんな賛否がある。むしろ Web3 界隈の人たちは批判の方が多いような気もするけど、だけど実際じゃあそのメルカリユーザーどれくらいいるんだっけ、何万人、何百万人とか、それぐらいの規模なのかな、ちょっとごめんなさい、正確な数字忘れましたが、じゃあそういう方々が、じゃあその自分でウォレットを作って管理してっていうことができるのかって、それは別にバカにしてるわけじゃなくて、そういうことをどこまで求めているかっていう、おそらくだから、みんながみんなそれを簡単にできて、そこまでしてでも NFT が欲しいっていう人ばかりだったら、この世界がね、もっとこの NFT っていうもの、Web3 っていうものが広まってるはずなんですけど、でもそうじゃない。なんで AI の方が早く浸透して、こういう、ブロックチェーン技術みたいなもの、 NFT とか、そういう、ある意味、エンタメ要素みたいなものがなかなか広がっていかないかっていうと、参入障壁が高い。あとは自分の資産を自分でセルフカストディ管理していかなくちゃいけない。万が一自分の資産を失っても誰も保証してくれませんみたいな、そういう世界をどこまでの人が求めてるんだろうっていう結果が、おそらくこのマスアダプションしていかないっていう現実な気もするんですよね。ってことを考えると、メルカリ NFT さんがやろうとしていることっていうのは、見方によってはもしかしたら NFT を売買できます、でもそれ売買してるの NFT じゃなくて、実際は JPEG 画像をメルカリ NFT 経済圏の中でユーザーが日本円でやり取りしてるだけで、そこの何パーセントだったっけな、 10% だったっけな、それをメルカリ NFT 運営側がこう利益として、ある意味搾取していくみたいな、それはどうなんだろうみたいな、そういう見方もできるけど、そこのメルカリ NFT の、事業責任者の中村さんという方は、X でポストしてたんだけど、そのオンチェーンでのこう、やり取りってことも含めて徐々に進化させていきますって、まずは日本円で簡単にっていう、でマスアダプションさせていきますってことを言っていて、顔出しして言ってるんですよね。なんかそれを見た時に、批判するのは簡単だし、クロートぶってじゃないけど、技術的にこれは、オンチェーン上の取引じゃないから、それは実際に NFT を保有してるとは言えないんじゃないとか、いろいろツッコミどころはある。だけど、そんなのはおそらくね、メルカリ NFT のそういう運営の方々って100も承知だと思うんですよね。だけど、そういう批判なんかも受けるだろうなってことを前提に、だけどそれでも、この NFT というもの、ブロックチェーンというものに可能性を感じているっていうところは、同じだと思うんですよ。今すでにこういうね、ブロックチェーンに触れて、そういう、技術面もそうだし、そこにこう紐づいている NFT とかトークンとかっていうところに、いろんな理由はあれど、 可能性を感じて楽しんでいる人たちと、おそらくマインドは同じだと僕は信じたいし、だけど今までと同じような打ち手でやっても広がってないじゃんっていう、だったらやり方変えなくちゃいけないじゃんっていう中で、自分でウォレットを持たなくても自分NFT を売買できるっていう、そういうサービスをまず作って、でそこから徐々にじゃあ自分のやっぱウォレットで管理したいなっていう人が出てきたりとか、することを見越して、まあ、その時に初めてじゃあちゃんとじゃああなたのウォレットに今回メルカリ NFT のプラットフォームで買ってくださった NFT を実際にお送りしますね、トランスファーしてウォレットに入れますねとか、まあそこはそこでまたいろいろとね、どうやってその本人確認するのかみたいなこととかも含めてあると思うんだけど、徐々にそういうふうにしていくんだろうし、まあ、僕はそうであってほしいかな。ただただなんかそのなんか詐欺的な感じで、その情弱ビジネスみたいなことをただやろうとしているとしたら、まあメルカリもね、もう地に落ちたなみたいな感じで思うから、まあ僕は同じ日本人としてっていう、まあ言い方はなんかこのブロックチェーンとかクリプトっていうね、文脈にはそぐわないけど、なんか同じ日本人として、なんかそこはこう一緒にこうブロックチェーン技術の、面白さとか可能性とか、なんかそういうところを広げていく、なんか仲間としてっていう見方をね、なんかしていきたいかなってことを一周回って今僕の気持ちの中にあって、そうなので、今回ちょっとタイトルがそれが適切か分かんないけど、まあデジタルウォレットっていうところの話をさせていただきました。いやタイトルはどっちかっつうとあれかもな、なんかウェブ2から Web3 への接続的なあれなのかな、まあまあいいや、はい、ということで今回はデジタルウォレット、まあそこから、まあ、Web2 から Web3 へのやっぱり距離が遠い、だからいかにそこにこう、まあ、グラデーションというか、こう階段というかね、そのスモールステップを作っていくかって、まあその視点っていうのはやっぱ大事だよねっていうことの話をさせていただきました。ということで最後までありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。